私たちには時々信仰を奮い立たせなければならない時というのがあるというふうに思います。それはどんな時か。それはおそらく試練の時、何か大きな問題に直面している時、目に見える状況に圧倒されそうになっている時、そして意気消沈しているような時、そんな時に私たちは信仰を奮い立たせる必要があるんではないかなというふうに思います。そしてそういう時が結構一日の中にもあったりするんじゃないかなというふうに思います。今日の場面においてダビデも大変大きな問題に直面させられたということがわかります。しかしその中にあってダビデは信仰を奮い立たせた、そういうお話です。どんな問題に直面したんでしょうか。ダビデがそこで直面した問題から私たちは注目をしていきたいと思います。この時はイスラエル軍とペリシテ軍が戦闘態勢に入ろうとしている時でありました。ダビデはこの時ペリシテ人の陣営の中におりました。自分の命を狙っているサウロから逃れるためにペリシテ人の領地の中に紛れ込んで、ペリシテ人の領主であったアキシュという人にかくまってもらっている、そういう状況でした。ですから当然のようにペリシテ人の側に立ってイスラエルと戦わなければならないという、そういう立場でありました。ところがペリシテ軍の中にダビデとその部下たちが加えられていることを見て、そのことを知ったペリシテ人の他の領主たちが非常に不安に感じたんですね。戦いの最中にダビデが裏切るかもしれないと。ダビデはイスラエル軍のかつての非常に勇敢な将軍でしたので、そのことはよく知られていましたので、そう感じるの当然だったというふうに思います。そこでダビデたちはペリシテ軍から外されて家に帰ることになった、そのような展開だったということを前回の29章で学んだところでありました。今日はその続きということなんですけれども、そういうわけでダビデとダビデの部下たちが自分たちが住んでいたスクラグという町に帰ってきたところ、大変なことが起きていたということが分かりました。なんとアマレク人という民族がダビデたちがいない間にこの町を攻めてきて、町を火で焼き払い、そこにいた女たち、子供も大人もみんな捕らえて連れ去っていたと。つまりダビデとダビデの部下たちの家族を全員連れ去ってしまったと、まあ、そういうことが起きていたわけです。その中にはダビデの二人の妻、アヒノアムとアビガエルも含まれていたと書いてあります。そのことを知ったダビデとダビデの兵士たちは悲しんで泣きました。四節に、ダビデも彼と一緒にいた兵たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなったと記されてあります。もうみんな彼らは声を上げて泣いて、そしてこれ以上泣くことができないというところまで泣き続けたと。大変大きな悲しみに彼らが包まれたということが伝わってきます。この時点ではダビデとダビデの兵士たち同じ悲しみを共有していたと思います。みんな家族を奪われて、みんな同じ悲しみを共有していたと思いますが、ところがダビデにとってはさらに厳しい状況に直面させられることになります。6節に記されてありますけれども、兵が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩ませ、ダビデを撃ち殺そうと言い出したと、ここに書いてある。自分たちの子供たち、大事な奥さん子供たちを奪われて一体どうしてくれるんだという、その怒りがですね、その怒りの矛先がダビデに向いてきたっていうことがわかる。しかもダビデを殺そうとするくらいその怒りが激しかったということが伝わってきます。そのためにダビデは大変な苦境に立たされたと6節に記されてあります。それはダビデにとっては大変な苦境でありました。彼らはダビデにずっと今までついてきた部下たちです。ダビデずっと苦しい逃亡生活を続けてきましたけども、その際にも彼らは一緒にその逃亡生活に付き合ってくれた仲間たちですよね。本当にありがたい、ダビデにとっては本当にありがたい仲間たちだったと思います。何も文句も言わないでついてきてくれた。そしてそんな彼らによってダビデも本当に今まで支えられてきて励まされてきたんだと思います。ところがそんな彼らが今ダビデに向かって石を投げつけようとしている。しかもその彼らによってダビデは殺されそうになっているというこの状況を受けて、ダビデどんな気持ちだっただろうかと想像しますね。本当にそれはショックだったんじゃないかなと思うんですね。人の心がいかに変わりやすいか、人間関係がいかに脆いかということを本当にこう感じるような、そんなひとときだったんじゃないでしょうか。普通の人であればもうこういう経験をしたら絶望してしまうんじゃないかなと思いますね。 深く傷ついて、もう立ち上がれないくらい落ち込んでしまうんじゃないでしょうか。人間関係に依存している人は必ずそうなるというふうに思います。ところがこの時ダビデどうしたんでしょうか。6節の最後の部分にこう書いてある。しかしダビデは自分の神主によって奮い立った。大変な苦境に立たされたんです、ダビデは。普通の人であったら、まあその時点でもう本当に落ち込んで、もう絶望してしまうような大変な苦境です。ところがその苦境の中にあってダビデは、奮い立った、主によって奮い立ったというふうに聖書に書いてある。そしてそこダビデはそこにいた祭司エブヤタルに、エポデ持ってきなさい、エポデを持ってきなさいと命じました。エポデというのは大祭司が身につける衣服のことですけれども、特に主の御心を求めるときには用いられるものでありました。そしてすぐにダビデは主に伺った。あの略奪隊を追うべきでしょうか、追いつけるでしょうか。そのように尋ねて主の御心を求めたということが次に出てくることです。すると神様からすぐに答えが返ってきました。追え、必ず追いつくことができる、必ず救い出すことができる。このようにダビデが神との会話を始めて、そして神からの言葉をいただいて、そして動き出すという、かつてのダビデが持っていたはつらつとした信仰がここによみがえってきたということを、私たちはこの聖書の記事を通して感じさせられるんではないかなというふうに思います。ダビデはしばらくの間スランプ状態に陥っていたと思います。今までずっとサムエル記学んできましたので皆さんわかると思うんですけれども、特にペリシテ人の地に紛れてからは、ダビデの信仰はあまりパッとしないというか、非常に霊的なスランプ状態が続いていたということを言えるんじゃないでしょうか。もう他に道はないと自分なりに判断をして、もうサウロから逃れるためにはもうこれしかないと自分なりに判断してペリシテ人の地に紛れ込みましたけれども、でもそれによって確かにサウロに追われなくなったか なりましたけれども、でも逆に今度は嘘をついて生きていかなくてはいけなくなったんですね。ペリシテの領主のアキシュから信頼を勝ち取るために嘘をついて違うことを報告して、でも陰では随分ひどいことをたくさんやってたということを私たち学んできました。そのように自分をごまかし人を欺きながら生きていかなければいけない、そういう状態がずっと続いていたダビデにとってはとっても辛い時期だったと思います。そしてそれは本当に霊的スランプと言っていい、そういう時期を過ごしてきたわけですけれども、でもここに来てダビデは本来のはつらつとした信仰を取り戻したということがわかると思います。危機的な状況でした、大変な苦境でした。でも彼はそこで信仰を奮い立たせることができたんですね。そして本来の信仰を取り戻すことができてよかったなと私たちもこの記事を読んで感じる場面ではないでしょうか。このダビデの姿を通してダビデという人は大変なピンチに陥ったのにもかかわらず、そのピンチをチャンスに変える素質を持っていた人だったということがわかるんじゃないかなというふうに思います。普通の人であればもうピンチでもそのまま倒れてしまうような、もう絶望してしまうような、人を呪っても本当にこう恨みにとらわれて、まあ、そんな感情になってしまうような場面だったと思いますけれども、でも彼はそういうところからしっかりと信仰を奮い立たせてしっかりと神と向き合うことができた、非常にダビデという人の信仰を感じる場面だなというふうに思います。どうしてダビデは信仰を奮い立たせることができたでしょうか。6節の言葉もう一度読んでみますが、ここに、しかしダビデは主の神、しかしダビデは自分の神主によって奮い立ったと書いてあります。自分の神主によって、自分の神です。ダビデの神様です。ダビデもよく知っている神様ですね。個人的によく知っている、信頼している神様、その神様を思い出したんですね。その神様はこの主によって奮い立つことができた。何か自分の今までの経験の積み重ねによってではなくて、そして自分の頑張りとか踏ん張りとか努力ではなくて、その本当に厳しい状況の中で自分の弱さも十分分かっています。今までのいろんな失敗もありましたけれども、そういう本当に考えれば考えるほど本当に落ち込んでしまうような、そういう大変な苦境の中で彼は主を見上げることができた。そして自分の神によって奮い立つことができた。そのダビデの姿を私たちはここで学びたいというふうに思います。私たちにも信仰を奮い立たせなければならない時というのがきっとあるんだというふうに思います。困難な状況の中で人間関係のトラブルに巻き込まれて、私たちではどうすることもできないようなさまざまな問題と直面させられる中で、 私たちは自分の力不足を感じたり弱さを意識したりしますけれども、でもその中で私たちは主を見上げ主に信頼することが求められているということを今日のダビデの姿からよく心に覚えたいというふうに思います。パウロも第2コリント12章10節の中でこんなことを言っております。ですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱苦悩迫害困難を喜んでいます。というのは私が弱い時にこそ私は強いからです、と。第2コリント12章 10節ですね。ですから私はキリストのゆえに弱さ侮辱苦悩迫害困難を喜んでいます。どうして喜べるんでしょうか。弱さ侮辱されて喜ぶ人はあまりいないですよね。苦悩迫害困難を喜んでいる、キリストのゆえに喜んでいるというのは私が弱い時にこそ私は強いのです、と告白することができた。普通の人はとてもそんな状況の中で喜ぶことできないの。私たちもとても喜ぶことができないけれども、でもその苦しみの中で、そして自分の弱さの中にあるからこそダビデ目を上げることができたんだと思いますね。パウロも目を上げることができたんだと思います。その自分の弱さを知るからこそ神様がどんなに偉大な方であるかがよく分かったんだと思うんですよね。ですからパウロは私が弱い時にこそ強いと告白することができました。これはパウロの強がりではありません。心からの正直な告白の言葉であります。私たちもこの方にあって奮い立つことができる、私たちの信仰を奮い立たせることができるということをぜひ心に覚えたいというふうに思います。神様の偉大さ素晴らしさと私たちの弱さのその狭間にあって私たちは揺れ動きますね。本当にその間に悩みますね。もう不安定な悩みですけれども、でもその中にあって私たちしっかり目を神様の方に向けていきたいと思いますね。私たちの耳をしっかりと御言葉に傾けていきたいと思います。そしてその主が私たちの主であること、私たちと共におられることを忘れないで、しっかりとこの方に信頼していこうではありませんか。私たちも信仰を奮い立たせるものでありたいというふうに思います。さて、それでは奮い立ったダビデの信仰がどのような形で表されていったかという具体的なその信仰の表れを見ていきたいというふうに思います。奮い立った信仰がどのように発揮されたか、それはもちろん諦めなかったということが一番目だと思いますよね。家族を奪われました。子供たち奥さんたち奪われて、もう泣いて泣いて、もうこれ以上泣くこともできないくらい泣いて、普通だったらもうそのまま諦めてしまうようなところかもしれませんけど、ダビデはその後諦めないでですね、主の御心を伺いましたね。そして御言葉による確信が与えられました。追いかけなさい、追えと、必ず取り戻すことができると、必ず救い出すことができるという約束が与えられて、御言葉によって押し出されて動き始めている、もうそこにダビデの信仰が発揮されているということが分かります。そのようにして励まされて、御言葉によって励まされて一歩前に踏み出すことができたわけですけれども、追いかけていく途中で一つの出会いがあったということが次に出てくることです。ダビデとその兵士たち400名でこのアマレク人の略奪隊の追撃を始めたわけですけれども、その途中で一人のエジプト人との出会いがあったということが聖書に出てまいります。11節ですね。兵たちはので一人のエジプト人を見つけ、ダビデのところに連れてきたと書いてあります。この、エジプト人はアマレク人の奴隷であったということがわかるんですね。そして戦いに参加してたわけですけども、戦いの途中で病気になってしまったために主人に置き去りにされてしまったっていう、そういう、エジプト人の奴隷の兵士であったということがわかるんですね。戦いのために貢献している間は用いられているんですが、病気になって貢献できなくなるとすぐ見捨てられてしまうという、このエジプト人の姿にこの世の冷たさって言ったらいいでしょうかね、そういうものを私たち感じるんじゃないかなというふうに思います。この世で有用である時にはいろいろと活躍できる場所があるかもしれません。何かちょっと病気になったりとかね、何か社会に貢献できなくなると急に社会が冷たくなるって、なんかそういうようなことが私たちの生活の中にもあるような気がしますけれども、そういう意味で非常に辛い立場に置かれていたエジプト人だということが言えるというふうに思います。ところがこの、エジプト人に対してダビデとその部下たちは実に丁寧に対応したということが記されてあります。彼にパンと水を与えた。 さらに一塊の干しイチジクと二房の干しぶどうまで与えられたと、そこで提供された食事のメニューまで丁寧に記されてあります。そしてそれを食べることによって、彼がだんだん病気だったわけですけれども、だんだん元気を回復していったっていうことがこう出てくるんですね。この箇所を読んでいると、私たちちょっとイライラしてくるんじゃないかなと思いますね。何をのんきなことをしているんだと。もう奥さんや子供たちがもう連れ去られていってるのに、もう早く追いかけていかなければいけないのに、何をのんびりここでというのね、そんな気持ちもしてくるような場面かなと思いますけれども、でも確かにダビデとその部下たちには落ち着きと余裕が感じられるんじゃないかなと思います。きっとそれは神様から必ず追いつくことができる、必ず取り戻すことができるという約束が与えられていたからかもしれませんね。もう約束が与えられているのもうそれ確実ですから、もう主に信頼して、でもその御言葉に支えられながら、与えられてきた状況、そこで与えられる出会いにも丁寧に対応しているダビデとその部下たちの姿がここに記されていると思います。非常に焦りから解放されたような、そんな彼らの姿があるんじゃないでしょうか。起こってきた展開をしっかりと受け止めながら、与えられた出会いも大切にされながら、しかしそこから主の導きを期待している、そんな彼らの信仰が表されているように思います。実は神様はこのエジプト人を用いようとされていました。このエジプト人を通してダビデたちをアマレク人のところに連れて行こうとしていた。それがこの後の展開を見ると分かることであります。エジプト人がだんだん元気回復していきますね。その後の言葉のやり取りが出てまいりますけれども、結局このエジプト人がダビデたちの道案内をするんですね。そしてこのエジプト人のおかげでダビデたちはアマレク人のいるところまで連れて行ってもらったと、そういう展開にこうつながっていくわけです。アマレク人たちがいる場所、もうどこに追いかけていったらいいかも分かりませんけれどもね、もう追いかけていくって言ってもどこに向かったらいいのかもわからないような、そういう状況の中でちゃんと神様がこのエジプト人を備えてくださって、このエジプト人を通してアマレク人のいる場所、そしてそれはつまりダビデの家族たちがみんないる場所ですけれども、そこまで連れて行ってもらっているという、その展開を私たちこう見ることができる。要するに神様はこの見える状況の中にちゃんと働いて彼らを導いてくださっているということがこの箇所からわかることであります。エジプト人は何にも気づいてないと思いますね。自分が神様に用いられているなんてそんな意識全然ないんですね。もう必死だったと思いますね。殺されるんじゃないかと思ってもうドキドキしてたと思いますけれども、でもちゃんとその背後に主が働いて、そのような目に見える人間の状況を動かして、ちゃんといい最善に導いてくださっているということを私たちは覚えることができます。神様の導きっていうのは多くの場合そういう形で私たちに与えられるんではないだろうかというふうに思いますね。私たちもいろいろ困ったり苦しんだり、いろんな問題を抱えたりすることがありますけれども、神様の導きっていうのはどこか遠いところから劇的な形で与えられるということではないんじゃないかなと思いますね。ほとんどの場合、私たちのありきたりの日常の中に、私たちが普段、過ごしている生活の中に、私たちが気づかないような形でいろんな人を通して私たちを導いてくださる、そういう方ではないだろうかというふうに思います。でもそこで私たちに求められてくることは、与えられた状況の中で本当に信仰を持って一つ一つ丁寧に向き合っていくということ、対処していくということではないでしょうか。そこで与えられる、何気ない人間関係かもしれません、人との出会いかもしれません、いろんな状況かもしれません、それは些細なことに見えるかもしれない、でもそれに丁寧に丁寧に向き合っていくときに、忠実にそのことを通して神様に仕えていくときに、ちゃんと主は私たちに最善を導いて一番良い結果へ導いてくださるということを、私たちは時々経験していくんじゃないかなというふうに思いますね。ですから神様の導きというのはもう私たちの生活の中にあるということを、ぜひこの聖書の言葉から信仰を持って受け止めたいなというふうに思います。創世記の中にエジプトの、牢屋の中に閉じ込められたヨセフがですね、ある日突然、牢屋から出されてエジプトの宰相にまでなるという話が出てきますけど、どうして彼にそんなすごい導きが与えられたんでしょうか。それは彼が牢屋の中で、牢獄の中で本当に丁寧にその牢屋の中の看守だったり、あるいはそこに一緒に閉じ込められていた検察官だったり、そういう人たちに丁寧に向き合っていた、そしてそこで夢の解き明かしをしてくれていた、 そういうことが全部こう後になって導かれて、彼はある日突然エジプトの宰相に導かれるっていう展開になっていくっていうことが分かりますよね。そういう話が創世記の中に出てきます。あるいはルツ記の中にモアブ人の女のルツが異邦人であるにもかかわらずユダヤのベツレヘムまでやってきて、異邦人であるにもかかわらず大変な厳しい状況だったと思いますけれども、ボアズという人の結婚に導かれたのはどうしてだったでしょうか。それはやっぱりそこでたまたま与えられたボアズの畑で落ち穂拾いをするという、そういう作業を丁寧に丁寧に忠実に忠実に行っていたから、その姿がボアズの目に留まってそういうふうに展開になっていったということもルツ記を通して教えられることですよね。みんな神様の導きの中で神様の偉大な導きを経験していくわけですけれども、でもそこに彼らの信仰があり彼らの忠実さがあったということを私たちは聖書を通して教えられるわけであります。箴言の中にも忠実な人は多くの祝福を得ると、箴言28章20節に出てきますけれども、そういうふうに記されてあります。主の導きというのはどこからやってくるか分かりません。私たちが抱えている悩み問題の中で、でも必ず主は働いて私たちを助けてくださるし導いてくださる、その導きが私たちの日常の中にあります。私たちが信仰を持ってそれを受け止めて丁寧に対処していくときに、主がそこで素晴らしい御業を行ってくださるということを、ぜひ信仰を持って受け止めていくものでありたいというふうに思います。さて、そのような展開をいただいて、ダビデはエジプト人の道案内をいただいて、そしてちゃんとそのところに到着することができました。アマレク人のいるところ、略奪隊のいるところ、そしてダビデたち、その兵士たちの家族がみんないるところに連れて行ってもらった。そしたら何があったでしょうか。なんとアマレク人たちがそこで食べたり飲んだりしてお祭り騒ぎをしていたということが次に出てくることです。彼らがペリシテやユダの地から奪ってきた分取り物がとても多くて浮かれ気分になっていたと、もうどんちゃん騒ぎをしていたということがこう分かることであります。ですから彼らはもう全然戦う体制になってないですよね。もう酔っ払ってるわけですから全然戦える状態ではありません。そこでダビデとその部下たちは難なく彼らを撃ち、そして家族全員救出することができた。さらに戦勝品まで獲得することができたというふうに書いてありますよね。素晴らしい展開になったということがわかるわけであります。神様の約束通りでした。必ず救い出すことができると約束してくださった通りの展開になったということがわかる。ですからダビデの部下たちも本当に嬉しかったと思いますし、ダビデも本当安堵したと思いますね。ほっとしたと思います。それで感謝感謝ということでみんな喜んで帰ってくるわけですけれども、今度帰ってくる途中にまた一つの問題が起こってしまったということが今日の話の展開の中でわかることであります。実はダビデと共にアマレク人に対する追撃を続けていたのは400人の兵士たちでした。200人は疲れ切って川を渡りきれずにベソル川という川のほとりで待っていた、待機していた。600人いたんですけれども、そのうちの200人はもう疲れちゃったんですね。川のほとりで休んでいる。残りの400人で追いかけていったという、そういう展開がありました。それで400人で攻めていって無事に家族を救出し戦勝品もいただいて戻ってきた、その途中の出来事ですけれども、その200人が川のほとりで待って、たもとで待っておりました。でその帰りの途中でダビデたちはあの川のもとまでやってきますけれども、ダビデはその彼らを見て彼らの安否を尋ねたと21節に出てますね。ですからダビデは非常に気にかけてたわけですよね。非常に疲れて休んでいる200人が大丈夫だったかと心配する心を持っていたということが分かります。ところがダビデと一緒に行った者たちのうちに意地悪な人がいた、よこしまな者たちがいたって書いてあるんです。そして彼らはこう言ったんだそうです。22節、彼らは一緒に行かなかったのだから我々が取り戻した分取り物は分けてやるわけにはいかない、ただそれぞれ自分の妻と子供を連れて行くがよい。彼らの奥さんとか子供たちも全部連れ帰ったわけですよね。彼らはね、それは返すのはいいですよ。でも分取り物は彼らに渡すわけにはいかないって、そういう気持ちになったということがここに書いてあるんですね。それを彼ら口々に言ったと書いてありますので、そういう不満を抱いた人が結構たくさんいたっていうこともわかることであります。 意地の悪い横島な者たちってここに出てきますけれども、おそらく彼ら最初から意地悪だったわけではないんじゃないかなと想像するんですね。この特別な状況の中にあるからこそ、意地悪な思い横島な考えが心の中にムクムクと出てきたんじゃないかなっていうのを考えられるんですね。彼らは今戦勝品を手にしています。しかも彼ら苦労してるんですよね。アマレク人を追いかけていったんです。人一倍努力してるんですね。体動かしてますね。疲れてると思いますね。相当苦労したと思います。そんな経験をした後だからこそ、休んでいた200人を見て、その間何にもしていない彼らを見て、そんな奴らに戦勝品を分けるわけにはいかないという、そういう心境になっちゃったんじゃないでしょうか。この辺の心理は私たちでもよく分かるんじゃないかなというふうに思うんですよね。何もなければ私たち争いが少ないのかもしれませんが、変に財産なんか持ってしまうとですね、私たちは急に欲深い思いが出てきたりしてしまって、しかもそこに自分たちが苦労したというような経験が絡んでくると、ますます私たちは当然のように自分の権利を主張したくなったり、意地悪な心にとらわれてしまって、それを自分のものにしてしまいたい、そんな気持ちになってしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですからここに出てくるこのダビデの兵士たちの姿というのは、本当に人間の生身の姿そのものではないでしょうか。時代が変わっても全然変わらない人間の姿というものがここに描かれているというふうに思います。そして私たちも時と場合によってはこんな姿になってしまうことがあるんじゃないかなと思うんですよね。でもこれはダビデにとっては大変な危機でした。また新たなる危機と直面させられました。どういう危機だったかというと、せっかく今まで一つになって歩んできたこのダビデの兵士たちが分裂しそうになっているっていう、そういう危機ですよね。もう200人と400人の、その今まで一つに苦労を分かち合ってきた仲間たちですよね。ダビデが逃亡しているときに一緒に逃げ回って協力してくれた、一つになダビデを中心に一つになっていたこの彼らがですね、今この分取り者をどうするかということをめぐって分裂しそうになっている、大変な危機に直面したということをここから分かることであります。でもその時にダビデはどう語ったでしょうか。23節の言葉に注目したいと思います。ダビデは言った。兄弟たちよ、主が私たちにくださったものをそのようにしてはならない。主が私たちを守り、私たちを襲った略奪隊を私たちの手から渡されたのだ。誰がこのことについてあなた方の言うことを聞くだろうか。戦いに下っていった者への分け前も、荷物のそばにとどまっていた者への分け前も同じだ。共に同じく分け合わなければならない。このようにダビデが語った、ダビデの言葉が記されてあります。ここでダビデが繰り返し語っている言葉があります。それは主がという言葉ですよね。主が私たちにくださった、主が私たちを守ってくださった、主が私たちを襲った略奪隊を私たちの手に渡された。全部主語は主なんですよね。主が守ってくださった、主が与えてくださった勝利だと、全部主なんです。つまり私たちの勝利ではない。よって分け前も平等に分けなければいけない、そういうことをここで教えている。つまりダビデはこの時、彼らの目を、兵士たちの目をひたすら主の恵みへと向けさせている、そういう形でダビデのリーダーシップが発揮されているということがわかる。そこにダビデの信仰を私たちは知ることができます。本当にその通りだと思いますね。アマレク人のいるところまで連れて行ってくださったのはどなただったでしょうか。エジプト人だったかもしれないけども、でもその背後に主がちゃんと働いて、連れて行ってくれたんですよね。主が働いてくださった。しかも到着した時に彼らはお祭り騒ぎ、酔っ払ってたって、最高のタイミングですよね。もう難なく彼らを撃って奥さんたち子供たちを取り戻すことができたって、最高のタイミング。どうしてこういう状況になってたんでしょうか。それもやっぱり主が働いて導いてくださったからではないでしょうか。ですから彼らは何の努力もしないでちゃんとそれを取り戻すことができたし、しかも戦勝品まで獲得して、これはもう神様がくださったボーナスですよね。全部それは主の恵みなんです。全部それは与えられたものなんです。しかし悲しいかな、ダビデの兵士たちにはその恵みが見えないんです。主の恵みよりも自分たちが苦労した、その苦労しか見えない。そして恵みによって与えられたということをねじ曲げてですね、あたかも自分の努力で勝ち取ったかのような、自分の頑張りによってそれを手にしたかのような、そういう思いにすぐとらわれる。そういう人間の肉の思いに支配される、とらわれてしまう。このダビデの兵士たちの姿って、 どうでしょう、私たちの姿ではないかなというふうに思うんですよね。私たちもいつでもこうなってしまうんではないでしょうが、神様の恵みがしっかりと示されて、神様の偉大さがちゃんと表されているのにもかかわらず、それが見えなくなってしまう。そしてすぐに私たちは自分の苦労しか目に見えない、自分がこんなに苦労した、こんなに努力した、そういうことによって私たちの目が塞がれてしまう、私たちの耳が塞がれてしまう、神様の恵みがわからなくなってしまう、そういうことが私たちの歩みの中にもたくさんあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。そのことのために私たちはすぐ肉の思いにとらわれてですね、人を裁いてしまったりですね、自分の権利を主張したくなったり、自分が正しいということを言ってしまったり、そういうふうにして教会の中にも不一致が起こってきたり、分裂が起こってきたり、そういう危険にいつでもさらされているんじゃないかということを思いますね。私たちはいつでも霊的な戦いにさらされております。私たちの敵であるサタンはいつでも恵みを見えないようにしてしまう。そして私たちの抱えている問題がいかに大きいか、そして私たちがいかに弱いか、そういうことばっかりはっきりと目に見えるように表す。そうなると私たちはもうとても神様信頼できなくなって、自分の力に必死にしがみついて、そうやってどんどん神様から離れてしまう、そんな愚かなことをしてしまう私たちではないかなというふうに思います。でも私たちはそういう霊的な戦いに対して勝利しなければいけないですね。しっかりと御言葉によってその力を排除して、しっかりとその中にあって、目を神様に向け、耳をしっかりと神様の方に傾けて、神様の恵みの素晴らしさを味わわなければいけないというふうに思います。皆さん今置かれている状況でどんな戦いがあるでしょうか、どんな悩みがあるでしょうか。その目に見えるところにとらわれやすい私たちですけれども、しかしダビデはその中で信仰を奮い立たせたということをぜひ今日心に留めたいと思いますね。そして私たちが置かれたその弱さの中に、弱いからこそ力強い主に期待できる、信頼できる、その恵みが私たちに開かれている、与えられているということをぜひ忘れないで、この1週間もこの1ヶ月もこの半年も主に信頼して歩んでいくものでありたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、力に富んでいる全能の父なる神様、御言葉を感謝します。あなたの偉大さと私たち自身の弱さの狭間にあって、私たちは悩んだり揺れ動くことの多い私たちですが、どうか私たちの目を開き、私たちの耳を開き、そこで示されているあなたの素晴らしさ、御言葉の素晴らしさを味わい、主の恵みによって導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。